皆さんも賜物を与えられてありますので、ぜひ用いていただきたいと思います。ではよろしい、はい、ではお祈りをして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、またこれから御言葉によって私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。聖霊様のご臨在を表してくださり、一人一人の心に触れてください。そしてますますイエス様に近づくものとなしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
感謝します。はい、でですね、今はですね、主日を守る祝福と題してお話をしています、ね、私たち教会はですね、人であるとかですね、学んでます。はい、じゃあ隣の人に、あなたは教会ですと言ってあげてください。はい、はい、ね、はい。しかしですね、クリスチャンが教会であるなら教会堂に行かなくてもいいと誤解した人たちがいます。皆さん違いますね。はい、改めて礼拝に集う祝福を知る必要があるので今学んでいます。はい、日曜日の礼拝においてまず祝日ですね、主日を守ることができます。主を礼拝することができます。共に集うことができます。はい、そう、次は何だったか覚えていますか。はい、教え、学びですね、教えを受けることができます。そして今日は交わることができるという学び、そしてここ見えますかね、最後に奉仕することができます。この一日の間にこれらすべてをですね、することができるのです、ね、この主日に集わないことはありえないですね。はい、感謝します。では最初、主日を守ることはどういうことだったでしょうか。誰か言いますか。何回も聞いてますね。やめよう、私こそ神であることを知れということ。やめればいいんです。やめる、何をやめますか。そうですね、はい、そうです。仕事です。仕事にも様々です。会社でお仕事する、家でお仕事するですね。いろんな仕事があります。また仕事だけではなくて思い煩いもありますね。肉体的、精神的な労働を中断して、労苦や悩みからも解放されて安息のうちにある日です、ね、安息に入りましょうと、休みましょうとですね。皆さん温泉が好きな人は温泉に入ってる雰囲気でですね、どうぞ休んでください、はい、では礼拝することはどういうことだったでしょうか。はい、礼拝することによって自分中心の生活ですね、6日間の生活からイエス様中心の生活に切り替える時ですね。はい、ギアチェンジ覚えてますか。はい、車を運転する人ちょっと手を挙げて、車を運転 Do you drive?、うん、冷静編、うん、はい、多くの方々、ね、とギアチェンジ分かりますね。はい、ローからまあハイからで、ある時バックにですね、はい、あの前と後ろを間違えたら大変なことになりますが、はい、この日にですね、ギアチェンジをする時です。はい、次に、はい、集まりましょう。ではこの御言葉を一緒に、読みたいと思います。前にあります Read the book、okay? はい、ある人々のように一緒に集まることをしないで、かえって励まし合い、蚊の日が近づいてるのを見て、ますますそうしようではありませんか。そうです、集まりましょう。集まって何をするんでしょうか。そして学ぶんですってことですね。何を学ぶのでしょうか。ここでは真理を学びます。いろんなサークルや学ぶ場があります。また日常社会生活で学ぶことはたくさんあります。しかしここでは真理をついて学びます。 この世は間違った歪んだ情報があふれています、ね、以前も話しましたよ。前回も日本の義務教育は進化論を教えていま す, です、ね、皆さんまだ信じている人もいるかもしれませんが、その結果適者生存、弱肉強食、強く優れているものが生き残るという競争社会が形成されたのです、ね、ではあなたは何を土台として生きていますかということだったんですね、はい、もう少し聞きますね。あなたは人間ですか？ Are you human?
Yes.
あ、Yes. 2人だけ Yes. あとは猿の子孫でしょうか？極端に言えばそういうことですね、はい、どちらを信じてますか、はいはいですね、トリセツという言葉を聞いたことがあるでしょうか？トリセツありますか？大塚姉妹、どういうことですか？トリセツ、はい、そうです、そうです、取扱説明書聞いたことないですか？あの取扱説明書の短縮で取説って言いますね、はい、いろんな取説がありました。夫の取説ですかね、妻のもありましたかね、はい、で、いわゆる人生の取説が実は聖書なのです。聖書に従った人生を送ることが幸せな成功した人生を送る秘訣です。前回ですね、先月ですけど、このように創造論を信じる価値観と進化論を信じる価値観を皆さんと一緒に学びました、ね、はい、これはちょっとスルーしますね。現代社会にはさまざまな情報があふれています。パソコン、スマホ、インターネット、多種多様な方法で、その中にはフェイクも多くあります。世の常識は真理とは異なります。世の中に居続けると何が本当なのかわからなくなります。また数の力に押し流されてしまいます。日本のクリスチャンは 1% 未満だと言われています。つまり私たちはですね、 99% の中に居続けているわけです、ね、そうするとその思考に飲み込まれてしまいます。真偽を判別するためには本物を知る必要があります。それで私たちはこの本物である真理の言葉を学んでいるのです。今日はですね、じゃあまた交わりについて学びたいと思います。 We learn from fellowship from about fellowship、はい、ではですね、まずですね、なぜ why、 なぜ交わるのでしょうか。考えたことありますか？交わりましょう、交わりましょうと、いやもう早く帰りたいんで交わりはいいですと思いになることもあるかもしれませんが、はい、じゃあ左の方ですね、 why は、それは福音の本質だからです。後で御言葉を読んできた。そして2番目がそれは不可欠ですね、必要不可欠だからです。で3番目がサタンに勝つためですとあります、はい、で1つずつ読んでみていきたいと思います。福音の本質だから交わるということですね。イエス様は言われました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。まず神様ご自身が一人ぼっちではなくて三位一体、三つが一つなんですね。そのように私たちも神様を含んだ一つとなるためですとあります。2番目、不可欠、交わりは不可欠、ね、あの無人島に一人でどれだけ生きれると思いますか？How long do you think we can live on the isolated island? ね。はい。ですね。ちょっと途中無理なんですね。試したことはありませんが、はい、できないと言っています。はい。最初からですね、人は一人では生きられない存在として作られたからです。で次、サタンに勝つため、 To conquer Satan ですね。はい、読みます。はい、あなたの敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとあります。私たちは一人で悪魔に立ち向かうことはできません。野獣は群れからはぐれた獲物を狙います。群れからはぐれないようにしましょう。時々ですね、あの野生の動物のなんかあると思い、見たことはあると思いますが、本当に群れで動いている間は襲われることはないんですね。しかしその中に弱い動物がいて遅れたりするとすぐにそれは別の野獣の餌食になってしまいます。群れからはぐれないようにしましょうですね。 Not to be alone ですね。はい、じゃあでは次にですね、 How、 どのように交わるでしょうか。 How、 神との交わりから始めます、ね、Communicate with God first、ね。はい、次に一つの体として、 As one body、はい、そして3番目、 Love each other、ね、愛し合うということです。はい、1番から考えていきます。交わりはですね、まず神様の交わりから始まります。御言葉、第一ヨハネ 1-13、 1 John 1:3、ね、私たちの交わりとは御父および御子イエスキリストとの交わりです。2番目、一つの体として交わる、ね。はい、一つの体として交わる、ね、あの一つになろうとするんではなくて、もともと一つなんです。これ違いますよね。あのそこの違いをちょっと理解していきたいと思います。だから私たちはもともと一つだよねってことです、ね、隣の人に一つだよねって言ってください。英語でない言ってください。一つだよね。一つだよね。We are one body。 はい、一つですね。はい、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体でありね、一つの体です。そもそもが一つなんですね。体のことを考えるとですね、もし、誰かがですね、宮本さんが指だとします。親指、ね、親指だけこうよそにあったらどうですか。親指だけ体から離れてたら、ああ4本。そうですね、4本になるの。あ、すごい、残りは4本、1本かける1本はちょっと気持ち悪くないですか。何もできないですよね。はい、そうですね、はい、あ、やっぱ視点が違うとは、はい、ねえ、ねえ、すごい。はい、はい、そうですね。はい、じゃあ We are one、ね、We are one です。一つだよねってことですね。はい、これをで次にですね、どのようにって愛し合うってことですね。あのバトルじゃないってことですね。ね、愛し合うってことです。はい、Love each other ですね。はい、じゃあ御言葉を読みます。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかですね。はい、神様の命令は2つですね。神を愛し、自分を愛するように隣人を愛せよ。 これを実践しなさいと言われています。じゃあどのように実践することはできるでしょうか。これをですね、後で考えていきたいと思います。では質問に行きますね。はい、グループタイムですね。 2 questions。 はい、1番目、人はなぜ交わるのでしょうか。で、2番目、どのような交わりをしたいですか。 How do you want to interact? ですね。この2つについて話をしていただきたいと思います。で、15分、うん、じゃあちょっと15分間これについてお話をしていただきたいと思います。祈りで始めて祈りで終わってください。では始めてください。意味大丈夫ですか？こう話しにくいですか？大丈夫ですね。この質問についてできます。はい、じゃあお願いします。はい。はい、では続けたいと思います。私たちの交わりは愛し合う交わりです、ね、神様は私たちに愛し合いなさいと言われました。時々愛することが難しく思える時があります、ね、先ほどもあります、意見が違ったりなんかですね、まあ、なんか違うなという時、そういう時はあります。でも、それどうしたら私たちは愛人を愛していけるでしょうかということについて考えたいと思います。まずですね、今回お話ししたいのは、神様に愛されているということを知れば知るほど人を愛することができるということです。御言葉から見ていきたいと思います。ルカのですね、7章の37から50節、罪深い女がですね、香油を塗る場です。実はですね、イエス様に香油を塗ったということはですね、福音書全部に書かれています、ね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね。しかしこのルカだけはですね、ちょっと状況が違うんです。しかも塗った女も違うということですね、はい、では抜粋して読んでいきたいと思います。皆さんは聖書でもいいですが、前でもいいです。ルーク7ですね、のそのルーク7、はいね、読みますね、はい、するとその町に一人の罪深い女がいて、すみません、罪が間違ってます。ちょっと忘れてください。涙でイエスの御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御口に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方、イエス様がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるかを知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた、ね、パリサイ人は罪人が大嫌いだったんですね。しかしイエス様は言われました。この女の罪は許されていると言います。それは彼女が余計に愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われました。この罪、名前は書いてないんですね。罪深い女と言われます。彼女は罪を深く自覚し、イエス様のもとに来ました。そして誰もしなかったことをしたのです。イエス様の足を洗い、口づけして高い香油を注いで塗りました。それほどイエス様を愛したのです。 なぜでしょうか。皆さん、なぜこの女はですね、それほどイエス様を愛したのでしょうか。一つぼの行為はですね、結婚資金っていうかに相当する額だそうです。その自分のですね、全財産に等しいものを彼女はイエス様に注いだのです。それはなぜだと思いますか。どなたか、美穂ちゃん、なぜだと思いますか。この罪深い女はイエス様を愛してやみませんでしたね。足に口づけし、また足を洗い、で そして自分のですね、本当に貯めていた、これ宝、貯金ですよね、いっぱい全部をイエス様に捧げたのです。なぜこの罪深い女はそれほどイエス様を愛することができたのでしょうか。自分の考えでいいです、間違ってもいいです。
イエス様の
愛、あ、ちょっと横から声が出たどうしてでしょうか。
彼女自身が罪深さの自覚があって、それを許されたという思いがあって、愛されているという思いがあったから愛を行動しました。
はい、そうです。はい、 100% 正解です。はい、そうですね。まずね、自分は罪深いものだと自覚したんですね。それで許されるということがどんなに素晴らしいことなのか、また愛されているのかということを知ったから、このような行動に出たのですね。ですから私たちはまずイエス様の愛をですね、どれほど深いかを知ることができればできるほど、イエス様を愛することができますし、周りの人を愛することができるということですね。一つはそれですね。次にですね、これちょっと一つのお証です。はい、一人では生きていけないっていうお話です。はい、人間は一人で生きる存在ではなく、神との交わりの関係、人との交わりの中で生きるものであるということです。今日日本では家族との絆を失い、失業によって社会との絆も失い、一人で生きている人が急速に増えています。皆さんの周りにもおられるんじゃないでしょうか。ある50代の男性は次のように言いました。誰とも関わりがなくなって生きていると、自分の存在が実感できなくなる、自分が存在していないように感じるということです。私はこの言葉を聞いてとてもショックでした。人との交わりを失うということは、単に寂しいとか孤独だというだけでなく、自分という存在さえも失わせる悲劇だということを改めて知ったからです。神は人間を神にかたどって創造されたとあります。そして男と女に創造された。人間はそもそも本来一人で生きる存在ではなく、神との交わりの関係、人との交わりの中で生きる存在であるということです。逆にですね、もし誰とも関わりがなくなってしまうならば、それは自分という存在そのものを否定することになってしまうのです。イエス・キリストは神の愛によって私たちを愛してくださいました。イエス・キリストは神と人、人と人との間の隔ての壁を壊されました。交わりを回復されたのです。罪によって神様と人間の間の関係が壊されました。またそのことによって人との関係も壊されました。し かしイエス・キリストによってその関係が回復されたのです。イエス・キリストこそ私たちの交わりの土台です。イエス様が失われた交わりを回復してくださる真実の絆なのです。ここにですね、十字架があります。
ね、十字架
ですね。よく言われることですけども、縦がですね、神様と私たちの交わりを表します。横が私たちですね、兄弟姉妹隣人との交わりを意味します。そしてここは何でしょうか、ね、まさに十字架なんです。イエス様の十字架がそれぞれの交わりを一つとしてくださるものなのです。はい、ね、無縁社会と呼ばれる社会の現実がどんなに強くても、どんなにその闇が暗くても、キリストの愛はその闇の力を倒し、私たちの中に、そして世の中に真の交わりを与えてくださいます。ここに私たちの希望が、世界の希望がありますということですね。はい、はい、ではですね、最後にですね、御言葉を読んで終わりたいと思いますが、その前にですね、ちょっと言い忘れたことがあります。私たちの交わりですね、はい、あなたの、じゃあここ質問をします。終わりですね。あなたはどこで交わっていますか。どんな交わりをしていますか。誰と交わっていますか。 Who are you interact with、うん、はいまあこの世の中どっぷり入ってますか。まあ6日間は正直な人は優等生ここでね、正直になっている世の中ば、ね、世の中をこの世は 99%、うんね、この世の中ですけども、どこにいてもその影響を受けることもできます。あなたは誰とどういう交わりをしていますか。それによってあなたの色が変わってくるのですね。主に交われば赤くなるって皆さんよく知ってます。英語で何て言うんですかね。When you interact with red people, you will become red. Like, yes, color. It's a presentation of character. それで主に交われば赤くなるんですね。だからあなたが世の中だけで交わってたら世の人色になります。ね、もしあなたがイエス様と交わってるならイエス様色になるということですね。このことをちょっとお伝えしたかったのでます。私たちは主と交わってですね、主の色がどんな色かちょっと分かりませんが、イエス様色に染まっていきたいと思います。はい、では最後に御言葉を読んで終わりたいと思います。前に御言葉が We read the book じゃあ一緒に声を出して読みたいと思います。はい、
私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。
はい、感謝します。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。今日は手術の祝福の第5弾として交わりについて学ぶことができました。そして本当に皆さんがそれぞれ交わりに対して本当に得ることができ、また分かち合うことができたことを感謝いたします。その中で私たちはそれぞれ違うものが 集められているが、それぞれを尊重して本当にまたお互いに話を聞いて、またある時はこちらが話をして、本当に良い関係づくりがしていきたいという願いがあることを覚えてありがとうございます。その中にいつもイエス様がいてくださいますこと、また最後に私たちは主に交われば赤くなる主イエスキリスト様と交われば、またその兄弟姉妹たちと交われば主イエスキリスト様の色になるということを覚えて感謝いたします。この1週間主と共に歩む日々を送ることができますように、主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりしたいと思います。